2ページです。火災ゼロの町へ。毎年多発し、たくさんの被害をもたらしている住宅火災。その恐ろしさは周知の通りですが、火災を防ぐには、日頃から一人一人がしっかりと予防対策を心がけておくことが大切です。特に空気が乾燥し、火の回りが早くなるこの季節。今すぐできる対策や習慣づくり、万が一の避難経路などをしっかり確認しておきましょう。令和3年と4年における火災の状況。令和3年と4年の出火件数は2年間で54件に上ります。2年間の火災を出火原因別に見ると、両年とも1位は焚き火、2位は電気機器となっています。火災を種別に見ると、両方とも1位は建物となっています。令和3年原因ランキング。1位焚き火、2位電気機器配線、3位タバココンロ。出火件数30件、負傷者2名。うち建物16件、車両6件、その他8件。令和4年11月1日現在、原因ランキング、1位焚き火、2位電気機器配線、3位取り灰、残り火、出火件数24件、負傷者5人、死者2人、うち建物13件、車両2件、船舶2件、林野1件、その他6件。住宅用火災警報器設置率。平成30年度から令和2年度までの3年間における消防庁の調査において、住宅火災の被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている住宅は、設置されていない住宅に比べ、死者数と焼損床面積が半減し、損害額も約4割減との結果が出ています。総務省消防庁調べ。令和3年と4年の火災死別では、建物火災が最も多いことから、住宅用火災警報器の設置は必要です。皆さんの住宅には設置してありますか？令和4年6月1日現在の設置率、全国 84.0%、大分県 86.7%、佐伯市 82.0%、条例適合率、全国 67.4%、大分県 71.8%、佐伯市 60.0%。 なお、この結果は佐伯市全体の設置率ではありません。調査する世帯を100件無作為抽出により決定し、訪問調査した結果です。3ページです。燃えない街を作ろう。木造住宅密集地の対策を考える。木造飲食店などが密集する地域で火災が起きてしまうと、大規模な火災につながる可能性が高くなります。令和4年4月と8月の2回にわたって火災に見舞われた北九州小倉の旦過地区は記憶に新しく、延べ床面積5224平方メートルが焼損する火災に広がりました。佐伯のうまいもん通りや中町商店街などは、飲食店街や商店街、木造飲食店などが密集する地域にあたります。佐伯に馴染み深い昔からの歴史ある商店街や街並みの風景を守るためにも、日頃から地域ぐるみで出火防止対策や各種訓練を行うなどの対策が必要です。ムササビ少年消防クラブの取り組み。地域ぐるみで連携を取り、防災力を高める声かけを。 ムササビ少年消防クラブは、災害に強い町を作るため、宝島地区を中心に注意喚起を行っています。結成は昭和60年と歴史は長く、同地区の幼児から小学生合わせて49人、令和4年度現在で構成されています。毎年11月から3月頃の毎月2回、揃いの法被を着て隊列を組んだ子どもたちは、拍子木を叩き、火の用心、天ぷら油とタバコの火、火の用心、ガスの点検もう一度、火の用心、消したつもりと消したはず、と大きな声を上げて、防火への呼びかけを行っています。地区内を回る姿は、地域の風物詩にもなっています。新型コロナウイルス感染防止のため、近年は中止。また、その他にも、消防団の出初め式への参加や、火災予防運動時期に防火ポスターの掲示、火災予防のチラシを定期的に配布するなど、多岐にわたる防火活動を行っています。他の地域では、少年消防クラブなども活動しており、子どもたちが防火パトロールなどを行うなど、防災の意識を高める取り組みを積極的に行っています。3ページ、写真2枚。1枚目、ムササビ少年消防クラブ代表、飯田昭一さん。2枚目、内町少年消防クラブと連携を取りながら防火活動。写真終わり。4ページ、5ページです。火災の原因となる身の回りの環境を見直すことや、機器の点検、普段の習慣など、命を守るために必要な項目をチェックしてみましょう。チェックその1、寝タバコは絶対にしない、させない。タバコは死者が発生し、住宅火災の出火原因として最も多いものです。特に寝タバコは危険性が高いので、習慣化しないよう気をつけましょう。チェックその2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの上部で洗濯物を乾かさない。就寝時はストーブを消す。つけたまま灯油を給油補充しない。壁から距離を取って置くなどを心がけましょう。チェックその3、コンロを使うときは火のそばを離れない。調理場から絶対に離れないようにしましょう。袖口などへの着衣着火にも注意しましょう。チェックその4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグを抜く。冷蔵庫の裏などはホコリが溜まりやすく、湿度の高い日は発熱して発火する恐れがあります。タコ足配線も危険。電気コードを引っ張ってプラグを抜いたり、コードを束ねて使うことも発火につながるのでやめましょう。火災対策の安全装置付きコンセントへの交換もおすすめです。チェックその5、ストーブやコンロなどは安全装置のついたものを、出火防止対策として各種安全装置付き製品を使用しましょう。チェックその6、住宅用火災警報器を定期的に点検しましょう。住宅用火災警報器の設置から10年以上経過しているものは、機能点検や交換を行いましょう。チェックその7、部屋の整理整頓後、寝具や衣類、カーテンは防炎品を選ぶのも丸。防炎品を使用することで火災発生、着火の防止や炎症拡大を防ぐ効果が期待できます。チェックその8、火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し、使い方を確認しておく。住宅用消火器は 小型・軽量タイプで、高齢者や女性にも使いやすいように工夫がされています。薬剤の詰め替えは不要ですが、使用期限がありますので、定期的な交換が必要です。チェックその9、高齢者や体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保しておく。廊下や階段、玄関など避難経路となるところには物品を置かないようにしましょう。チェックその10、防火・防災訓練への参加や個別訪問など地域ぐるみで防火対策を。日頃から防火・防災訓練の機会は大切。地域ぐるみで協力体制を確認しておくことが大切です。もしも火災になってしまったら、まずは火災が発生したことを大きな声で家族や周りの人に知らせる。一瞬の判断が明暗を分けます。消防署119番通報をするとき、1、市外局番なしで119をダイヤルしてください。2、必要な内容を聞かれたら落ち着いて話しましょう。3、火事か救急か、住所、近くの建物など目印、何が起きているか、通報者の名前と電話番号を伝えましょう。電話の近くに住所がわかるメモなどを置いておくのもおすすめです。初期消火について、消火器で火が小さいうちに消火する。普段から消火器の位置や取り扱いを確認しておきましょう。天井に燃え移っていたら迷わず避難してください。避難するとき、煙の特性を知り、低い姿勢をとりましょう。避難経路は2方向以上確保。一度避難したら絶対に引き返さない。消防本部より、これからの季節は空気が乾燥し、強い風が吹く時節となり、ひとたび火災が発生すれば大規模な火災へとつながる可能性があります。市民の皆さんには、上記の10のチェックポイントを押さえ、火災を起こさないよう日頃から気をつけてください。また、住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡のリスク、焼損面積や損害額などの損失が大幅に減少します。住宅用火災警報器の設置については、平成23年6月から設置することが義務化されているので、未設置の家は設置をお願いします。火災予防の啓発については、少年消防クラブや婦人防火クラブ、消防団も活動の一役を担っていただいています。今後も各団体と市民が一体となり、火災予防に努めましょう。問い合わせ、消防本部、電話、22-3301